こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。瀬戸内海の四国松山市の矢野幸太郎さんは今年は中学3年生、夏休みは高校受験の勉強に頑張りながらアマチュア無線に挑戦されました。そして見事に去年は第3級アマチュア無線の免許を獲得されました。自分で修理された無線機や自作のアンテナで海外局との交信にチャレンジされているそうです。本当によく頑張りましたね。おめでとう。さあ次の目標に向かってさらに前進ですね。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。おかわりありませんか。今年の沖縄は暴風が先島列島を直撃して被害を出しましたが、そろそろシーズンは終わりになりそうでほっとしています。それでは皆様お待ちかねのお便り交換の時間を始めてまいりましょう。
さあ何よりも8月に3年ぶりに待望のハムフェアが再開されたことはビッグニュースでしたね。早速そのニュースを埼玉県川口市の武井正明さんがレポートしてくださいました。今日はハムフェア初日、朝の8時に出ようと決めたのは大正解でした。朝の番組で山田浩二さんを偲ぶ特別番組を聞くことができたからです。ハムフェア会場で BCL 関係の方々と、まあ、その話で持ち切りになりました。やっぱり直接会って話し合えることはいいですね。このことを痛感させられる今年のハムフェアでした。埼玉県川口市の武井正明さん、レポートありがとうございました。
ハムフェアに合わせて HCJB では短波受信の楽しみを中学生にまで広め、全国的に BCL ブームを巻き起こした山田浩二さんを偲ぶ番組を放送しました。生前親しいお友達の一人だった宮城県仙台市の白石新一さんからのお便りが届いていますのでお読みしましょう。私自身は昭和30年に日本短波クラブに入会し、昭和34年か35年頃に仙台の一番町の名曲喫茶白鳥で山田浩二君と一緒に会誌の原稿について話し合ったことを思い出します。また二人で和田さん宅の2階、実はそこが仮の日本短波クラブの本部でしたが、そこで資料を見ながら原稿書きもした覚えがあります。さらに最後に住まわれた千葉のお宅にお伺いし、山のように積まれた資料の中で動き回っている山田君と話し合った様子も、つい昨日のことのように思い出されます。また偶然でしたが、韓国のソウルでばったり出会って、一緒に韓国料理を食べ、KBS 放送局を訪問して、 楽しい時を過ごしたことなど、次々と懐かしい思い出が蘇ってきます。
続いて、千葉県千葉市の尾身秀樹さんからのお便りです。実は私も過去に山田浩二さんと二度ほどハムフェアで直接お会いしました。そして BCL のお話を伺ったのです。気さくな方でとても親しみのある優しい方でした。その当時の思い出をたどりながら今回の追悼番組を聞かせていただきました。私が BCL を始めるずっと以前から BCL 番組に出演され活躍されておられたということはこの方だったんだと初めて知りました。静岡県浜松市の池谷義人さんのお便りです。日本短波クラブ創立70周年記念座談会を大変興味深く聞かせていただきました。実は、貴局の今年の大竹俊光さんと赤林隆人さんによる BCL 新春対談をお聞きした番組を機に、私もクラブに入会しメンバーの一人に加えていただきました。座談会のお話をお伺いしながら、昔クラブを立ち上げられた時の諸先輩方のご苦労が忍ばれました。BCL という趣味の醍醐味とそのいろいろな楽しみ方を今後も伝えていただきたいと思っております。埼玉県さいたま市の松村修一さんからのお便りです。日本短波クラブ創立70周年特別番組を興味深く聞かせていただきました。私も日本短波クラブの一員として大変嬉しかったです。先輩諸兄の大変なご尽力があって70年という長い年月を続けてこられたの、本当に先輩の皆様のおかげです。深く感謝しております。リモート受信もできるようになってしまった現在、BCL の楽しみ方は多様になりましたが、我々一人一人が自分に合った楽しみ方を見つけていかなければいけない時代になったのだと思っております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。福岡県の太宰府市の須尺高堂さんからのお便りです。先輩方の座談会を楽しく聞かせていただきました。特に林さんがオートバイで駆けつけてくれた山田浩二さんと初めて出会ったというエピソードや、また長野さんが山田さんがラジオの制作で日本短波クラブ会員と書いておられたので日本短波クラブを知られたというエピソードなど、まあそれぞれの出会いがあったのだなと非常に興味深く聞かせていただきました。
静岡県浜松市の池谷義人さんのお便りをご紹介しましょう。 BCL の生みの親である山田浩二さんが亡くなられて14年が過ぎました。この度は BCL 最盛期の山田さんの BCL への熱意あふれる元気なお声を拝聴させていただきありがとうございました。BCL の話題を民放で聞くことはなくなっただけに、HJB の番組には感謝するのみです。次は埼玉県川口市の高野和夫さんのお便りです。自分はBCL ブームの前よりスカイセンサー5800で BCL を始めていましたが、山田さんのおかげで世界各国からのたくさんのベリカードをもらうことができ感謝しています。三重県伊勢市の福島秀俊さんも懐かしい放送の思い出を寄せてくださいました。懐かしい貴重な昔の番組を聞くことができてとても嬉しかったです。 1976年ですと、私はまだ中学生でしたので、短波の聞けるラジオを持っていなくて、中波で国内の放送だけを聞いていました。BCL ジョッキーも聞いてましたので、とても懐かしく嬉しかったです。
兵庫県明石市の矢倉哲也さんからのお便りです。日本短波クラブ70周年の記念番組を興味深く聞かせていただきました。設立当時の状況や開始発行の苦労話など、長く続いたクラブでも創立時は大変だったのですね。ところで私も山田さんの声を懐かしくと言いたいところですが、実際は山田さんに直接お会いしたことはありません。今でもこの趣味が続けられていることに山田さんには心から感謝したい気持ちでいっぱいです。BCL は今も心躍らされる趣味の王様だと私も思っております。熊本県天草市の城山康夫さんからのお便りです。普段は仕事のこともあり、なかなか以前のように番組を聞かせてもらって報告書を送るということが十分にはできませんが、日本短波クラブの70周年記念の特別番組を放送していただけるということで、決して聞き逃すことはできないと思っております。広島県安芸高田市の諸岡茂樹さんからのお便りです。日本短波クラブ創立70周年記念の番組を放送していただきありがとうございました。クラブ創立の経緯や当時使っていた受信機やアンテナなどとても懐かしく、当時のエピソードの一つ一つを楽しませていただきました。その他、日本短波クラブ70周年記念特別番組を聞かれた方々からのお祝いの言葉をいただいております。ここでお名前だけご紹介させていただきます。愛媛県松山市の近藤新平さん、神奈川県川崎市の及川和明さん、神奈川県横浜市の新井真さん、埼玉県上尾市の牧野真さん、広島県福山市の都筑弘信さん、群馬県太田市の増田正美さん、そしてオーストラリアのブルース・リーさんからも、私は短波クラブがとても長い歴史を持っていることを本当に尊敬しています。創立70周年おめでとうございました。ブルース・リーさん、お祝いのことはありがとうございました。東京都狛江市の小島敦夫さんからの久しぶりのお便りが届いていますので、お読みいたします。放送は頻繁に聞かせていただいてはいますが、レポートするのはなんと2年半ぶりになります。新型コロナウイルスの感染拡大に続き、今度は核兵器の使用も辞さないというロシア・ウクライナ戦争が続き、線状降水帯の頻発と、どこに住んでいても命は危険にさらされるという世の中は便利になる一方で、皮肉なことに暮らしの懸念材料は増えているような気がします。せめてラジオからは心が晴れる明るい話題を聞くことができるよう願っております。小島さん、お久しぶりのお便りありがとうございました。リスナーの総員をぜひまたお出かけください。お会いしたいと思っております。
続いて初めての方からのレポートをご紹介させていただきます。千葉県千葉市の望月俊作さんからのお便りです。初めて受信報告を出させていただきます。エクアドルへはレポートさせていただいておりました。 BCL を離れてから17、8年くらい経ってしまったのですが、懐かしさのあまり受信報告書を出させていただいた次第です。日頃聞くことができない会員の皆様の BCL とのきっかけや歩み、そして楽しいエピソードなどを聞かせていただき楽しかったです。これからも楽しい放送を続けていただきたいと思います。広島県呉市の須藤仁也さんも初めてお便りをくださいました。今日初めて貴局の放送を拝聴いたしました。私もアマチュア無線をやっておりますので親近感が湧いております。インターネット配信もされていらっしゃるようなので、そちらで番組をお聞きしたいと思っております。須藤さん、番組は HJB 日本語放送のホームページのアーカイブで聞くことができるようになっていますので、そちらをどうぞご利用いただきたいと思います。滋賀県大津市の市田文夫さんのお便りです。私は以前の BCL ブームの時期は中学生でしたが、親にラジオを買ってもらい BCL をやっていました。最近何十年ぶりかに当時のラジオを引っ張り出してきて、また各国の日本語放送を受信しています。中国、台湾、韓国、北朝鮮の放送は相変わらず強く入管していますが、 HJB がそれらと同様のレベルで入管していることに大変驚き、嬉しく思いました。
宮城県桑名市の宅間博さんからのお便りです。私は昨年還暦を迎え、たまたま8月の13日土曜日に数年前に他界した父の愛用していたラジオが目についたので、短波帯をダイヤルしていたところ、耳に飛び込んできたのが聞き覚えのあるあの懐かしいマリンバの調べでした。その瞬間、50年前ラジオの前で海外からの日本語放送を聞いていた自分自身の姿が蘇ってきました。早速調べたところ、生前の山田さんの追悼番組もあるということを知ったのです。いや、これも何かの縁と思い、BCL を再開することを決めた次第です。また一から始めたいと思っています。こうしたきっかけを与えてくださったことに感謝しています。たくまさん、お帰りなさい。現在はオーストラリアからの送信ですが、アンデスの恋時代の番組も組んで放送していますので、当時を思い出しながら一つ一つの番組をお楽しみいただきたいと思っております。滋賀県大津市の村西秀彦さんからのお便りです。2年前のことでした。実家の長岡京市にあるソニー製ラジオ専門の修理工房で、トランジスタ11個とコンデンサー3個を交換してもらい、感度が上がったスカイセンサー5900を使って受信いたしました。みずほのアンテナカプラーに同軸ケーブルで、ベランダ設置のダイヤモンドの D303 を接続して、今もアナログで BCL を楽しんでいます。自分にはこの受信スタイルが合っているようです。何より70年代後半からの BCL ブーム真っ盛りの時代に中学高校時代を過ごせたことは、人生の貴重な宝だったと思っています。エアメール便が自宅の郵便箱に入っていた時、その感動は今も忘れられません。現在は赤林隆仁氏の月刊短波が短波放送の情報源です。東京都葛飾区の 中川美奈さんのお便りです。聖書遊覧バスを聞かれている皆さんのご感想を今回も聞かせていただきましたが、私自身もなかなかイメージがつきにくいところを美奈先生が丁寧に解説してくださるので、とてもためになっております。このところ受信環境を良くするために、なんと私もベランダにコードを張ってみたりしているところです。どうですか、中川さん、受信状態は良くなられましたでしょうか。
石川県金沢市の茶木直之さんから残暑見舞いをいただきました。金沢では川沿いの遊歩道でハグロトンボを見かけるようになりました。真っ黒い羽と細い胴体をしたトンボで、糸トンボとも呼ばれています。田んぼの近くにいて、稲の害虫を食べてくれるのだそうです。季節は夏から秋へと向かっているようですが、まだ残暑が続くようですね。茨城県栗東市の井上幸男さんから、半年ぶりのレポートをいただきましたが、2ヶ月ほど前に左足のかかとを負傷されて、すでに2ヶ月間不自由な生活を送っていらっしゃるようです。8月中には完治されるとのことですが、滋賀県のリスナーのお名前が聞かれないので、できる限り頑張ってレポートを出しますというお便りでした。井上さん、足の傷が良くなっていると思いますが、もう少しの辛抱ですね。皆様もお体には十分気をつけてお過ごしください。
さ、それではこの後はこの時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。相川先生、それではいつものように北から順にお願いいたします。
まず北海道からです。北海道、武井明さん、渡辺剛さん、細川仁さん、秋田県、松井博之さん、福島県、佐々木明彦さん、高橋豊さん、宮城県、秋葉博之さん、富山県、小町秀彦さん、長野県、高藤秀幸さん、千葉県、松永望さん、須藤美希夫さん、根本博之さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、大内厚さん、東京都、細谷正夫さん、細川康文さん、鈴木敏弘さん、落合翔吾さん、須藤達也さん、坪井俊樹さん、豊里隆さん、甲斐元文さん、宮城浩二さん、荻原正成さん、神奈川県、丹野秀夫さん、大竹敏光さん、金子義弘さん、河瀬和久さん、関本勝さん、勅使河原秀彦さん、中村隆義さん、静岡県、中島紀弘さん、富山義弘さん、岐阜県、幅広樹さん、愛知県、鈴木秀夫さん、三重県、三中博明さん、川添光則さん、石崎京志郎さん、河村博さん、奈良県、田中陽一郎さん。
京都からは長野正和さん、今月もクイックレポート毎週お届けくださいましてありがとうございました。続いて大阪です。大阪は小原美希夫さん、柏木正夫さん、岡山県、上村明夫さん、広島県、杉本隆さん、瀬戸内海を渡って四国です。愛媛県、加藤元和さん、香川県、宇治部照彦さん、さらに九州へ参ります。福岡県からは岡村文人さん、そして岡村修造さん、長崎県からは木田良美琴さん、古川隼人さん、浦上忠さん、皆様お便りありがとうございました。今月も引き続き ウクライナ情勢に対して祈りたいと思います。国同士の戦いではなく、お互いが話し合うことで解決に向かって進むことができるようにしていただきたいと思います。相互の歩み寄りの道は必ず開けるはずです。どんな嵐の中でも雲の彼方には日は輝いています。夜が明ければ希望の明日が待っているはずです。お声を向いて共になりましょう。さ、それでは来月のお便り交換の時間まで、
どなたもごきげんよう。さよなら。
ここでお知らせがあります。ヨドバシ教会から皆様への受信確認書ベリカードをお届けする方法が、10月からハガキかまたは E メールだけとなります。ハガキをご希望の方は、これまで通り63円切手1枚を受信報告書に同封してください。なお E メールでくださっている方への変更はありません。ヨドバシ教会から皆様への受信確認書ベリカードをお届けする方法が、10月からハガキかまたは E メールだけとなります。ハガキでベリカードをご希望の方は、これまで通り63円切手1枚を受信報告書に同封してください。なお E メールで送ってくださっている方への変更はありません。10月1日の受信報告書から実施予定ですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ヨドバシ教会からのベリーカード発送の変更についてお知らせいたしました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは、毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。